お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国全世界からお聞きいただけます。私永野由香がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市国際交流員の局新波さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
你好
你好大家好大家下午好
ということでね、中国大連からこの舞鶴にお越しいただいております局新波さんです。そしたら自己紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、わかりました。中野さん、FM 舞鶴の番組を聞いている皆さん、皆さんこんばん、こんにちは。ちょっと緊張していますね。はい、大家下午好。私は、今年の、国際交流員です。中国の大連市から参りました。今舞鶴市役所、港振興国際交流課で、勤務しております。
はい、
今回、なんというか舞鶴市で、勤務したり、生活したりするのは本当に光栄に存じます。私にとって本当に、なんというかありがたいことですね。はい、
はい、ありがとうございます。
いやいやいやいや、
ね、すごく日本語がお上手でいらっしゃるんですが
いやいや、まだまだです。
どうやって勉強したんですか、日本語は。
私は実は独学で日本語を勉強してきました。はい、大学時代の専攻はロシア語です。日本語ではないで、ではありません。はい、
そしたら自分で本とか読んでテレビとか見て、はい、いろいろこう聞いたり見たりして、
はい、
覚えた。
はい、そうです。私はやっぱりそれは、日本の、文化と日本語に、なんというか、好きになったきっかけはやっぱり、日本のアニメの力ですね。さすが日本のアニメのなんというか偉大なものだと思いますね。
はあ、その日本のアニメがきっかけで日本文化に興味を持つようになって。
あ、その通りです。
すごいですねそしてこんな風に中国大連を代表して1年間舞鶴に来てくださるまでになった。
そう、
素晴らしいですね。
私も大変嬉しく思います本当に。
はい、はい、そんなね、局さんから見てこの中国の大連市、どんなこうおすすめスポットが今ありますでしょうか。
大連市は舞鶴市の友好都市ですね。
はい、
中国にも、日本にもそういうことわざがあります。
はい、
10年それは遺体なり、20年、遅べるし、30年は、歴史なる、そういうことわざがありますね。中国の大連と、日本の舞鶴市はなんというか30年以上の友情がずっと保っていますね。
はい、
なんというか、日本の、には、日本の方々には、大連は、なんというか、住みやすい町ですね。大連市は中国の東北地方の、玄関として、国際、貿易の港を持つ、港湾都市ですね。
はい、
ちょっと舞鶴市 と一緒、
うん、
同じの場所ですね。
はい、
青い空、青い海、緑の山、なんというか、温暖な人々は本当になんというか日本の方々に過ごしやすい街です。うん、
なるほど。
はい、
ね、中国の大連市、この舞鶴と同じような港町ということでね。その通りです
。はい、
住みやすい場所なんじゃないかなということなんですよね。
はい、
はい、温度はどうですか。今この舞鶴ですと今日の、3時現在 25.9 度ということなんですが、うん、同じくらいの気候ですか。
同じくらいです。はい、緯度は多分、日本の、東北地方の緯度は同じですね。
は、
はい、
じゃあちょっと舞鶴よりは北ということなんですかね。
はい、そうです。はい、でもやっぱりそういう、その海の影響を受けて、うん、舞鶴市と一緒、なんというか涼しい感じがありますね。
あ、なるほど。
はい、
じゃあ割と湿度も高かったりしますか。
そうです、その通りです
ちょっと似たような気候ということなんですね。
はい、
はい、でもしね、中国の大連がこの舞鶴との友好都市35周年去年迎えたのかな、確かもうね、36年
今年は30 7年になります。
はい、そうですよね。なのでもしねこの大連行ってみたいなという方いらっしゃったらどういったところがおすすめだったりしますか？
は
い、
やっぱり大連の、いや大連はもちろん一番有名な食べ物は、うん、ちょっと海鮮ですよ。シーフードですね。
あー、
は
い、シーフードが美味しい。
は
い、
大連のウニは中国でも一番有名ですよ。うん、とっても新鮮ですし、うん、そうなんというかその海鮮の、まあ、そのもつの臭いの匂いは全然しません。本当に一番有名な海鮮ですね、大連って。
そうしたら日本のようにこうお刺身といいますか生で召し上がるんですか？
そうですね、やっぱり大連の海鮮その、シーフードは日本の方からに何というか口に合うと信じます。
へー、はい、逆にこの舞鶴に来られてこれ美味しいなって思ったものありますか？
舞鶴市の舞鶴湾のそのタイの魚、はい、一番、大好きです。
舞鶴さんのタイを召し上がったんですね。
とっても新鮮です。その味は、まあ、忘れられない、そういう感じがあります。
お刺身で召し上がったんですか？
はい、はい、舞鶴市の刺身がちょっと以前と中国で大連で食べたその刺身はちょっと違いますね。その新鮮感がもっとなんというか、口の中で開けたそういう感じ、その新鮮の感じ。
また素敵に表現してくださいますけれども、本当にねこの舞鶴も海がすぐそばにある町ということで海産物が非常にね、はい、恵まれています。はい、これからの時期だったら岩牡蠣ですとかね、あ鳥貝ですとかそういったね、はい、海の幸、冬はもちろんカニも有名ですし、はい、
あそう、
はい、美味しいものたくさんありますので、もうこの1年でたっぷりと召し上がっていただきたいと思います。
やっぱり私は幸せですね。
幸せですよ。そうかまぼこも美味しいですしね、はいはいはい、海のもの、そしてねこの山のものも自然に囲まれた町ですので、はい、美味しいものたくさんありますので、1年間季節の移ろいとともに、
はい、まあ、その番組の後、まあ、はい、その早くレストランに行きたい、そういう感じの思います。
もちろんね、はい、レストランもそうですけれども八百屋さんとか行っても面白いと思いますよ。
はい、
はい
はい、
舞鶴ならではのそういった万願寺唐辛子とか、
はい
はい、そういったね多分中国では見たことがないかもしれないお野菜とかも、
う
ん、はい、あるかと思いますので、いろいろ、はい、楽しんでくださいね。
はい
はいはい、それではこの辺でね1曲お届けしようかなと思うんですけれども、
はい、
まず曲さんからリクエストいただいております。さっきもねこの日本に興味を持つきっかけとなったのが、うん、アニメというふうにおっしゃっていましたけれども、 そのアニメの主題歌の曲を今日リクエストいただいてるんですね。
はい、
はい、曲紹介お願いします。
いや私は、選んだその、アニメの主題歌は、イノヤシャの主題歌 Change the World。 この、曲は、まあ、私は、初めてその曲を聴いた時、あこのリズムは、素敵なそういう感じがありましたね。私は、なんというか初めて読んだ日本の漫画は、そういう、イノヤシャでした。ですからなんというか今までイノヤシャの漫画とアニメまた興味が持っていますね。はい、はい、
そのイノヤシャの主題歌となっております V6 で Change the World。 舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市国際交流員の局新波さんにお越しいただいております。舞鶴市では友好都市の中国大連市との交流の架け橋として平成17年度から毎年国際交流員さんを、お迎えしております。でこの度ね、15代目となります局新波さんが、新たに着任されたということでね、今日はリスナーの皆さんに、はいはい、ご挨拶に来ていただいております。改めましてよろしくお願いいたします。はいはいはい、そんな、ね、局さんから見て舞鶴の印象どんな感じですか？
やっぱり政治の中心東京とのビジネスの中心の都市大阪に対して、うん、舞鶴市はそのような、スーパーシティではなくて、うん、でも舞鶴市はまた、自分のその面影を持つ都市だと思いますね。はい、 舞鶴市は私はずっと、友達と家族にそう、言っていますね。舞鶴市は、うん、まあ人情味がある町だと思っていますね。
なるほど、
うん
ね、そのね、やっぱり日本といえば大都市東京とかね、大阪とか、うん、外国の方にも有名な都市があると思うんですが、まあ、そこまで大きくはないですが、うん、舞鶴もその人情味がある町ということで、局さんにはとても温かい町というふうに映ってるんですかね。
そうですね、はい、まあ、感動されたその瞬間もありましたね。
え、例えばどんな瞬間に、
はい、私は今、舞鶴市の、森本町で住んでいますけど、4月のある日、うん、近くにその道に、お年寄りが倒れました、うん、
へ、
あ、そのなんというか緊急の時に、うん、まあ、近くに散歩していた、舞鶴の市民は本当に一斉に集まって、あ、おじさん大丈夫ですか、うん、怪我しましたか、そのなんというか優しいの様子、その場面は本当に一生でも忘れられなかったんです。本当に私にとってみんななんというか本当に人情味がある、うん、そういう感じ、うん、感じがありますね。
局さん先月いらっしゃったばかりでもうそんなすごい場面に立ち会ってしまったんですね。
そうですね、
すごいですね、
はい、
その時にたまたまね、近くにいたおじいちゃんが倒れて、
はい、
でそこを通りがかった市民の方が大丈夫ですかというふうに皆さんこうすぐに駆け寄って助けようとした、
はい、
そういったところを目撃されたということなんですね。
はい、そうです。まあ、現在はなんというか中国の上海とか北京とか、日本の東京大阪のような大都市の、生活は、うん、お忙しいですから、みんな朝から夜までずっと仕事に没頭しています。
なるほど。
なんというか周りの人に、まあどう、なんというかその生活に、うん、その関心の状態になっていますね。ですからね、なんというか舞鶴市の市民はそのような周りの人に自分のその優しいの内面を、うん、伝えるのはそれは最高だと思いますね、うん。
確かにね、そのやっぱり現代人日々忙しくね、朝から晩まで働いて、
うん、
でもう家事も育児もして、あるいは介護もしてという中でね、
はいはい、
そしてその中で自分の趣味の時間だったり、本当にもうずっと忙しくされていて、
はい、
なかなかこう他人に優しくする心の余裕っていうのがなかったりしますよね、
はいはい、
だけれどもその局さんが見かけた舞鶴市民の方は、
はい、
ね、全然知らない人がもしもの時のに
そうそうそう、
もうすぐに駆け寄って助けようとした、そうそうそう、
本当に
助けてくれた、
本当に感心しました、
うん、そういった優しい気持ち、まあ、心の余裕を持っている方がいいなというふうに、
はい、そういう感じがありました。本当に舞鶴市民の皆さんはそういうなんと日本の担当的な、うん、なんというかその、社会のルール、そのマナーがちゃんと守っています。本当に感動しますね。
そうですね、確かにこの中国の方、私も前にいらっしゃった国際交流員さんにお話聞いた時も、赤信号でもこう進むとか、ね、そういう感じだったりするじゃないですか、中国の方、
はい、
日本人結構守りますもんね、そういうルールとか、
はい、
うん、
うん、みんななんというかそれはすごいそういう感じ、はい、
そうだから行列とかにもちゃんと並んで横入りとかもしないから、はい、日本人ってすごいなっていう風に、ね、外国の方から言われたりもしますけれども、
はい、その通りです。
うん、なんかそれ日本に住んでると当たり前だからね、別にそれがいいことをしてるとかっていう感覚が全然ないと思うんですけれども、
はい、
そういう風にね、おっしゃっていただくと、あ、そういう文化を大事にしていきたいなというふうに改めて思いますよね。
はい、
はいはい、そしてね、やっぱり我々田舎に住んでても忙しかったりするので、なかなか心に余裕がなかったり、
はい、
人に優しくしたりとか関心を持ったりとか、
はい、
できなくなってしまうこともあるんですけれども、そういうふうにね、褒めていただくと改めて、
はい、
ね、そういう心の余裕を持ちたいなと思いますし、そういう場面に立ち会ったらこうすぐに手を差し伸べて、あげられる市民の一員でありたいなというふうに、
はい、
はい、局さんのお話を聞いて思いました。
はい、やっぱりなんというか、舞鶴市の、なんというかそのどう言えばいいかな、私はなんというか舞鶴市にいろいろものが、うん、まあ言いたいですけど、なんというか一時に、はあ、この町、1ヶ月に減っても、でもこの、うん、 街の生活にもう慣れましたね、
うん、あもう慣れましたか1ヶ月で、
はい、1ヶ月だけもう慣れました。みんな優しいですし、うん、みんな優しいですし、舞鶴市役所の、人々となんというか普通の市民も私に、うんまあ、なんというかその優しいその様子、うん、そういうなんというか振りが本当に感動しました、
ね、はい、今日もね実は
港
振興国際交流課から見守りに、ね、来ていただいている方もいて、はいはい、局さんのことをもう本当にサポートしていらっしゃいますよね、はい、もう喋っちゃったらいいのにね。
そう、ずっとサポートされていますね本当に、はいはい、
ね、こんな風にこう優しい市民の皆さんに支えられながら1年間頑張っていこうというところですよね。
はい、はい、私は絶対にこれからの1年間頑張りたいと思います。
はい、ありがとうございます。それではここでお知らせを挟みまして、この1年間の目標を聞いてみたいと思います。
はい、
そうです、ななこチャットラジオ金曜日の本日は私ゆっかが担当しております。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は国際交流員の局新波さん、中国大連から1年間舞鶴にいらっしゃっております。着任のご挨拶をお伺いしております。はい、はい、ということでですね、はい、この4月に舞鶴にいらっしゃったばかりなんですが、はい、もういろいろな、ね、ドラマチックな場面にも立ち会ったということ で、はい、ですっかりねこの舞鶴の生活にも慣れてきたというところというふうにね先ほどのお話でお伺いしたんですが、はい、そしたらこれから、来年の3月まで約1年、はい、この舞鶴でのこの任務といいますか生活がありますけれども、はい、どんな目標がありますか。
まあ、やっぱり前この1年間舞鶴市の国際交流員としてやっぱり舞鶴市と、大連市の友好関係を、うん、深めるのはそれは私の第一の目標ですけど、やっぱり私の個人にとってやっぱりなんというか自分のちょっと小さい目標もありますね。
教えてもらえますか。
私は今年、彼女と日本で、うん、よしければ舞鶴市で結婚式を行う、はい、予定があります。ありがとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
それ
全然小さい目標じゃないですよ。人生の一大事じゃないですか。
でも偉大ななんというか両親の交流の事業と比べてそんなちょっと小さいですけど、私のなんというか自分にとっては本当に、
そんな大切な節目をこの舞鶴で迎えていただけるんですね。
はい、
ありがとうございます。そしたら結婚式は赤レンガパークで。
結婚式のなんと場所はまた決まりませんけど、うん、でもなんというか彼女からそういうなんとアドバイスを聞きましたね。うん、なんというかせっかく舞鶴して国際交流員として勤務していますから、うんうん、なんというか今回の、いいの町のなんというか、うん、有名な、観光地借りして、はい、結婚記念写真を撮りましょう、そういうアドバイス聞きました。はい、
あ素晴らしい彼女。
彼女も、日本の文化の大ファンです。
そうなんですか。、
はい、
そしたらもうお二人の、ね、思い出の地の一つとしてこの舞鶴、はい、ぜひ素敵な写真撮っていただきたいなと思います。
はい、もしよしければ、はい、まあ、長野さんも、うん、まあ時間があればぜひ結婚式にご越しください。
いいですか。嬉しい。中継しようかな。はい、ありがとうございます。ということでね、この舞鶴での1年間いろいろなね、はい、大連と舞鶴との架け橋となって、はい、そしてこの友好を深めていきたいというお話ありましたけれども、そういった任務とは別に個人的にも、はい、この度この1年のうちに彼女と日本で結婚式を挙げたい。素晴らしい。リスナーの皆さん、こんな素敵な方が今年来てくださってますよ。嬉しいですね。実はね、この局新波さん、今発行されています広報舞鶴5月号にも載っております。13ページですね、
はい、
局新波さんが着任ということで、写真付きでインタビューが載っております。はい、そうそう、そのね、大連市との友好交流の促進や中国語講座、出前講座を通じた中国大連情報の発信、通訳、翻訳、クルーズ客船の乗客対応などに取り組まれるということなんですが、中国語講座も、もうすぐ始まるんですね。
はい、
うん、
来週から。
5月21日から毎週火曜日
ですね、はい、毎週の火曜日の夜、
はい、夜の6時30分から8時まで西総合会館にて中国語講座を、開催されるということなんですが、こちら今受講生募集中ですか。
はい、はい、皆さんの、まあもうご参加ください、はい、お待ちしております、
はい、ぜひね、あの局さんから中国語を習いたいという方いらっしゃいましたらお問い合わせいただきたいと思います、はい、NPO 法人国際舞鶴国際交流協会 0773-75-8801 75-8801 番までお電話ください、ね、中国語以外にもそういった中国の文化なども教えていただけるんでしょうか。
はい、中国の文化と中国もちろん中華料理もまあ、ご紹介したいと思いますね。この中国語教材をそのなんというかその場合を利用して、
はいはいはいね、先ほど中国大連ではシーフードが美味しいよというお話ありましたけれどもそういった大連の、まあ、文化だったりこういうのが有名だよとかこういうのおすすめだよというようなお話もしていただけるということなんですね。
はい、はいはい、もし、FM 舞鶴市の、まあ、聞いている皆さんもし興味がありましたらぜひご参加ください
、はい、ぜひご参加いただきたいと思います、はい、そして他にも出前講座の依頼も募集されているということで大連市の文化の講座などをこう出張して教えてくださるということなんですね。
はい、そうです。
はい、こちらどんなことでも聞けるんですか。
大連についてのこと、
大連についてのこと、
やっぱり大連、なんと大連の有名な、うん、その都市の祭りとか、
はい、お祭りの
話、お祭りですね、はい、ちょっと日本の都市ちょっと似ている部分が、部分がありますけど、はい、大連には例えばアカシア祭り、マラソン大会のような有名な行事も、毎年開催していますね。はい、
ね、こういったあの中国の文化に興味があるという方いらっしゃいましたら、はい、局さんが直接教えてくださる、はい、ということですので、はい、こちらも、ね、ぜひあのお問い合わせいただきたいと思います、港振興国際交流課0773-66-1037 66-1037番までご依頼のお電話お待ちしております。さあ局さん、はい、ね、1年間舞鶴で過ごされるわけですが最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、
あの聞いてくれてる方に一言。
あ、一言ですか、
はい、
私は舞鶴市の国際交流員としてなんというか絶対に頑張りたいと思いますね本当にこの、携帯電話とパソコン、パソコンが一体があればこの世界に、まあ、発信する、時代になりましたね、はい、私はなんというか自分のなんというか全ての力を尽くして、うん、やっぱり舞鶴市の有名な、観光スポットと、うん、ま、美味しい食べ物をこの世界、
ああ
中国に向け、はい、発信したいと思いますね。
なるほど、はい、この舞鶴で感じたことを中国に向けて発信もしてくださるということなんですね、
はいはい、
でこの局さんをこうきっかけにね中国と舞鶴がよりこう距離が近くなって、はい、お互いもっと仲良くなれたら素敵ですよね。
はい、
はい、1年間どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします、
はい、ということで本日のゲストは国際交流員の局新波さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。